今日は詩編の第15編です。このところには信じる人の姿が記されてあります。一節のところに、あなたの幕屋に宿る、またあなたの聖なる山に住むという言葉が出てきます。それは神様のうちにいるという姿を表しています。そしてそのことは、実は二節のところに、全き者として歩みとあるわけなんですけれども、この全きというのは完全というような言葉なんですが、それはもう完全に神様にもう委ね切る、お任せするということです。ですから幕屋に宿る、また聖なる山に住む、神様の手の中に自らを委ねて生きる、生活する人であるわけです。そしてその人は義を行う。この義というのは、ただ単なるその人間の正しさという意味だけではなくて、実は神様が喜ばれることを行っていくということであるわけです。神様を自分の目の前に置いて歩んだ、あのダビデのように、私たちは神様に対して真実でありたい。そしてまた二節のところに、心の中の真実を語る人とあるわけですけれども、裏表がない、もうはっきりと自分の心の中にあることを話す。もちろんそれは真実であり、そしてまた本当の姿を語っていく、表していくということになるわけです。また三節には、舌を持ってという言葉が出てきますけれども、この舌を制御する、良い言葉を語り、また人を励ますということは幸いなことです。ここのところには中傷せず、そしてまた隣人へのそしりを口にしないとあるわけですけれども、人に対して悪口を言わない、そして口を持って人を傷つけないということであるわけです。それが友人に悪を行わずという言葉に表されていると思います。ですから私たちはいつも人を励まし、慰める、この言葉が出るならば幸いであると思います。そして4節に、その目は主に捨てられたものを蔑みという言葉が出てきます。これは少し誤解を招く表現があるかもしれません。主に捨てられたものとはどういうものなんだろうか。実はこれは神様に敵対するものである、神に逆らっていく、そういう人のことを指しているわけです。ですからそういう人を決して素晴らしいとは言うことはできないわけです。むしろそれは間違ってるんではないだろうか。それは正しくないということを私たちは言う必要があると思います。そしてそれと対照的なことは、その次に出てくる主を恐れる者を彼は尊ぶということであるわけです。主を恐れる、それは神様の前にへり下って砕けた心を持っている人です。たとえその人は愚かであり失敗ばかりするかもしれません。しかしその人は神を恐れ、主の前に本当に砕かれた心を持っている、そういう人を尊ぶということであるわけです。それは大切なことではないでしょうか。私たちもいくら有能で立派な人であったとしても、神に敵対している、逆らっている、それは正しいことではないということを私たちは言うべきであり、そしてたとえ失敗しても神様の前に忠実に励む人を私たちは尊く扱う必要があると思います。そして損になっても誓ったことは変えない。また五節には、利息をつけて金を貸すことはせず、潔白な人を不利にする賄賂を受け取らない。言うなれば、もう愛を持って人に接していく。そして自分がたとえ損するような立場にあったとしても、それを貫き通し、そしてまた人に恩を売ったり、恩着せがましくしないということであるわけです。実はそういう人が二節にある全き者として歩む、生活するということです。その人は神のうちにあり、神様は彼を支えてくださる。ですから五節の終わりに、このように行う人は決して揺るがされないと約束があるわけです。私たちも 神様が守ってくださっておられる、このことを信じて、そしてまた心から揺るがせられない、その信仰の道を歩まさせていただきたいと思います。